聖書朗読をいたします。旧約聖書の創世記50章1節から4節まで。ヨセフは父の顔に伏して泣き口づけした。ヨセフは自分の爺たちに父の亡骸に薬を塗り防腐処置をするように命じたので、医者はイスラエルにその処置をした。そのために40日を費やした。この処置をするにはそれだけの日数が必要であった。エジプト人は70日の間喪に服した。喪が明けるとヨセフはファラオの宮殿に願い出た。ぜひともよろしくファラオにお取り次ぎください。実は父が私に使わせて、私は間もなく死ぬ。その時はカナンの土地に用意してある墓に私を葬ってくれと申しました。ですからどうか父を葬りに行かせてください。私はまた帰ってまいります。ファラオは答えた。父上が誓わせた通りに葬りに行ってくるがよい。ヨセフは父を葬りに登っていった。ヨセフと共に登っていったのはファラオの宮殿の元老である重臣たちすべてと、エジプトの国の長老たちすべて、それにヨセフの家族全員と彼の兄弟たち、および父の一族であった。ただ、幼児と羊の群れはゴシエンの地域に残った。また戦車も騎兵も共に登っていったので、それは誠に盛大な行列となった。一行はヨルダン川の東側にあるゴレン・アタドに着き、そこで非常に荘厳な葬式を行った。葬儀を行った。父の追悼の儀式は7日間にわたって行われた。その土地に住んでいるカナン人たちはゴレン・アタドで行われた追悼の儀式を見て、あれはエジプト流の盛大な追悼の儀式だと言った。それゆえその場所の名はアベル・ミツライム、エジプト流の追悼の儀式と呼ばれるようになった。それはヨルダン川の東側にある。それからヤコブの息子たちは父に命じられた通りに行った。すなわちヤコブの息子たちは父の亡骸をカナンの土地に運び、マクペラの畑の洞穴に葬った。それはアブラハムがマムレの前にある畑とともにヘト人エプロンから買い取り墓地として所有するようになったものである。ヨセフは父を葬った後、兄弟たちをはじめ父を葬るために一緒に登ってきたすべての人々とともにエジプトに帰った。新約聖書マタイ福音書8章18節から22節まで。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられた。その時、ある律法学者が近づいて、先生、あなたがおいでになるところなら、どこへでも従ってまいります、と言った。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だから人の子には枕するところもない。だが人の子には枕するところもない。他に弟子の一人がイエスに、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。私に従いなさい。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。祈祷いたします。 主よ皆を賛美いたします。権限を第二の主日礼拝に導かれましたことを感謝申し上げます。御業がこの世に表される主の体としてのこの教会が誠実にお答えするものでありますようお導きください。イエス・キリストにあって共に生きる教会の生活が各自の豊かな個性を生かし合う喜びの場としてありますようにお支えください。御言葉、平和を作り出す人たちは幸いであるに立ってよく過去に学び平和の実現に努めるものでありますようにお導きください。大きな災害や紛争が報じられておりますが、その中で苦しんでいる人や各地で病や飢えに苦しむ人を覚え、それらへの懸命な対策が進められることを願い、救援に協力するのでありますようにお導きください。これらの祈りをイエス・キリストの御名により捧げます。アーメン。本日の説教者の松本先生につきまして短くご紹介したいと思います。すでに先生はもう何度もこの教会3回もお見えになっておりますので、ご存知かとは思いますが、ご存知でない方もありますので簡単にご紹介いたしますと、先生は近くの共同にあります緑ヶ丘教会、緑の丘という字で書くだけの緑ヶ丘教会で牧会をなさっております。ブラジル、日本でもなさったようですが、ブラジルで、牧会、日本人教会をなさったり、ブラジルのメソジスト教会で、牧会をなさったりしております。そんなことで大変ブラジルの文化についても造形をお持ちです。今日も先ほど中学校の子どもたちが先生からご指導を受けて歌っておったようです。また礼拝の後で先生から短くコメントがいただけるかもしれませんが、ご紹介は以上にしまして説教を伺いたいと思います。
ご紹介いただきました松本です。代々木上原教会と共同緑ヶ丘教会講談交換ということで、今回で4回目になります。村上博先生は共同緑ヶ丘教会で今説教してくださっております。今回の説教のテキストを選ぶにあたって、私これまで3回連続でマタイ福音書の8章を取り上げてきましたので、最初重い皮膚病を患っている人の癒し、百人隊長のしもべの癒し、そしてペトロの姑の癒しというふうにしてきましたので、今日もその続きを皆さんと一緒に読むことにいたしました。それがこのマタイの8章の18節から22節であります。この直前のところでイエス様は多くの病人を癒されて、悪霊に取りつかれた人から次々と悪霊を追い出されたということが記されておりました。その後ですね、大勢の群衆がこのイエス・キリストのもとに押し寄せてきたわけです。評判が高まって人気が出てきました。このところでもしもイエス様がさあ今こそ決心して私に従ってきなさいっていうふうにおっしゃっていれば、多くの人がイエス様の弟子になったことであろうと思います。しかしイエス・キリストはそういう道を取られませんでした。むしろ反対の道を取るのです。名声、評判、人気が 最高潮に達したかに見えるところで、人々の前から退こうとされる。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられたですね。反対側行けですね。弟子たちは一体どうしてっていうふうに思ったんじゃないでしょうか。今こそ伝道のチャンスなのに、ってあっちへ行けって言われる。あっちで何かなさるのか、演出なのか。いや、これは演出でもありません。本気です。どうしてここでイエス様、皆さん私の話を聞いてくださいっていうふうに始められないのか。もしもこれまでの癒し、何かこう誰かを、病気の人を癒すということよりも、イエス様に従っていく決心をすることの方が大事であるとすれば、これからそういうふうに言えばいいのにと思ったんじゃないでしょうか。これまで私がしてきたことは、皆さんが私に従ってくるためのきっかけに過ぎませんというふうに言えばよかったんじゃないでしょうか。しかしそれさえもなさらずに、密かに群衆の前から消えていこうとされる。もしも多くの人を感動させて、多くの改心者を出させることが一流の伝道者であるとすれば、イエス・キリストは二流の伝道者だということになるでしょう。絶好の伝道のチャンスを逃している。持っていき方によっては大成功を収めうるものを、最後のところで下手なやり方をしたために、今従う決心のできている人たちをみすみす逃してしまったということになるのではないでしょうか。私はこのことは、イエス・キリストはいっぱい癒しの奇跡をなさっているけれども、その癒しの奇跡を伝道の手段にはなさらなかったっていうことを何か言い表しているように思います。イエス・キリストであればですね、もちろんこういう癒しをなさったであろう、それは私は信じることができます。そしてイエス・キリストでなくても、その力を身に帯びていれば、他の普通の人間であっても、その人の手に神の力が宿ったら、医学では考えられないような癒しが起こることもあり得ると思います。しかしそれを伝道の手段にしてはならないということです。イエス・キリストもそうはなさいませんでした。むしろそれが別、そういうふうになっていくと別の方向へ進んでいく、それが誘惑になるということをよくご存知であったのではないでしょうか。ですから誰にも話さないように気をつけなさいというふうに言われたり、密かに退かれたりいたします。イエス・キリストにとって癒しは人々を引きつける道具ではなくて、愛の現れであった。神様の愛がほとばしり出て、それがこう抑えていられなくなって、この世界の法則、科学の法則やなんかいろんな法則を超えて働いたものが、奇跡であったというふうに思います。ですからイエス様がなさった奇跡というのはですね、必ず愛と関係がありますね。愛と関係のないところでは、奇跡はなさらないんです。ですからこのお腹が減ってですね、群衆がお腹が減った時には、このパンをいっぱい増やして5000人に食べさせたってのあります。かわいそうだからってね。でもご自分がお腹減った時にはですね、石をパンに変えて食べたらいいのにしないんですね。なぜかというと、それ愛と関係がないからです。この高いところから飛び降りて神様の力を証明すればいいような場面でもしない、愛と関係がないからですね。人々に何かこう力を見せつけるよりも、むしろ愛がこのとどまっておられなくなって、バンと吹き出たのがイエス様のこの奇跡っていうんじゃないでしょうか。一見こう愛と関係がないように見えるこの湖の上を歩くっていうような奇跡でさえも、弟子たちを励ますっていう、そういう何らかのこの意味が込められていると思います。私ブラジルに長くいましたけど、今もご紹介あった通り、 このテレビを見てるとですね、宗教番組みたいですね、キリスト教なんですけど、テレビでこのなんか不思議な癒しを見せて伝道するキリスト教のこの教派がありました。例えばこの歩けない人がですね、舞台の上にこうやって担架がなんか連れてこられてですね、伝道者がこのイエスキリストの名によって歩けっていうふうに言ったら、その人がふっと立ち上がって歩き始めるんですよね。でその人が本当に歩けなかったということを誰か別の人が何かこう証言するようなんですが、怪しいなっていうふうに思って見ておりました。ですから癒しはありうるけれども、それをそういうふうにこの人を引きつける道具にしてはならないということではないでしょうか。ですからこの時もせっかくこうみんながイエス様の方に気持ちが向いているところをあえてこの解散させて、あの5000人の教職の話もそうです。すぐ後にこの解散させるんですよね。あの場面でも普通の我々の伝道のセンスから言えば、伝道の絶好のチャンス、ここで語らなければ一体どこで語るのっていうような場面で解散させられて、そしてご自分も一人祈りにこの、退かれるっていうことになります。ですからこのイエス様の力に感動してイエスキリストに従っていこうとするならば、その力を求めて、すなわち何でも願いを叶えてくれるような救い主、まあ、スーパースターですね、ジーザスクライスト、スーパースターを求めているならば、決定的なところで誤解することになりかねない。事実人々は誤解いたしました。そして誤解したのは自分たちであるのに、イエス・キリストの方が自分たちの考えているメシアではないことが分かると、裏切られたと思って一層憎むようになっていきます。十字架につけろというふうに叫ぶようになっていきます。そういうことがこの短い一言の中に何か込められているように思いました。そしてイエス・キリストが去っていこうとされたときに、一人の人がちょっと待ってくださいというふうにして近づいていきます。先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいります。この人はイエス・キリストのなさることをじっと見てて感動した一人なのでありましょう。マタイはここでわざわざこの人が律法学者であったというふうに書いています。ある律法学者が近づいてそういうふうに言ったというんです。そこいらの群衆とはちょっと違うんです。聖書のことを専門的に勉強をしてきた人です。勉強ということから言えば、このナザレの田舎の大工の息子であるイエス・キリストよりもずっといい教育を受けてきたはずの人でありましょう。その人がこの先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますというふうに言ったわけですから、なかなか筋のいいものが来たというふうにイエス様がおっしゃってもいいような場面ではないでしょうか。私たちはまずこの人のですね、勇気と熱意に注目して、それをやっぱり評価したいと思うんですね。イエス・キリストとの出会いを経験して、この人は自分がこれまで触れてきた人とは何か違うぞという、感が働いたんだと思います。ここで去っていかれると、ただ単に過去の思い出になってしまう、自分もついていきたいっていうふうにして言ったのでありましょう。しかしそれに対してイエス・キリストの答えは冷たく響きます。こういうふうにおっしゃいました。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない。先ほど最初に歌いました賛美歌もこの歌詞から、このところから歌詞が取られた賛美歌であります。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない。ちょっと聞いただけでは真意を測りかねるような言葉です。少なくともこの律法学者の言葉を積極的に受け止めておられないということは分かります。そっけない言葉です。せめてですね、そうかよく言った、でもこの道は厳しいぞ、お前にその覚悟があるか、いいかぐらいのことを言われてもよかったのではないでしょうか。ただ一方でこの人は頭から拒否されたのでもないと思います。ただ感銘を受けて一時の気持ちでキリストに従っていこうとする彼に向かって、自分には安心して眠るところもないようなものだ、まあ、今の言葉で言うとホームレスですね、 そういうものだ、お前にその覚悟はできているか、私に従うということは多かれ少なかれそういうことを伴ってくるんだぞというふうに、一つにはそういう意味が込められていると思います。あまりにも自信に満ちた言葉というのはですね、かえって信用できないですね。口で大きなことを言うだけではなくて、本当の心からの服従を求めておられる。この律法学者の言葉は、弟子の一人のですね、一番弟子 の、 ペトロの、十字架を目前にしたあの言葉とちょっと似てますね。主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますというふうにペトロは言いましたけれども、そのペトロでさえもこの主の十字架を前に裏切って逃げてしまいます。ただイエス様はですね、もっとじっくり考えて覚悟を決めてから出直してこいというふうに言われたのであれば、私たちの果たして誰が一体従うことができるだろうかという気もいたします。それでもあなたに従いますというふうに言うことができるだろうか、牧師である私も含めての話であります。ですからこの時イエス様がこの律法学者に対してちょっと突き放されたような言葉、距離を置くような言葉を語られたのは、キリストに従うことを全うされるのはあなたではなくて、つまり人間ではなくて神様だということを言おうとされたのかもしれません。私たちが主に従うということが、もしも私たちの決心、私たちの覚悟に基づいているとすれば、結局のところ何かこの頼りないものではないでしょうか。確かに私たち自身が決心しなければならない。しかしもともとこの主に従うということ自身がイエス様の召し、この召し出しに対する応答です。イエス様に召し出されてそれに従うかどうかっていう決断をするんです。その最初のことを抜きにして、私たちが一人で覚悟を決めて主に従うっていうことはできない。私たちの場合に当てはめてみますと、イエス様に従っていきたいっていう思いが湧き上がったときに、それが本当に主の召しに基づくものであるのか、あるいは果たして自分の思い込みであるのか、祈りを持ってよく考えてみるといいと思います。従いたいけれども、今はまだその時ではないっていうこともおそらくあるでありましょう。そういう証明感とかね、証明とかっていうんですが、そういう時に何かこう他のことが全部うまくいかなくてですね、牧師でもなろうかななんていう時は、ちょっと要注意ですね。でも、それでも、本当にその思いが強ければ、何年もかけてそれを実現していくということはあると思います。共同緑ヶ丘教会に昨年までこの3年間在籍していました新学生の場合には、実は高校卒業の際に牧師になりたいっていうふうな思いを強く持った人でありました。親に相談したけれども、キリスト教とは関係のない家庭でしたので反対されて断念して、それでもっていうのでキリスト教主義の大学の経済学部に進みました。大学卒業時にもう一回牧師になりたいっていうふうに願って、就職を果たし、それと同時にこの夜間の日本聖書神学校に入学いたしました。しかしですね、新入社員が夕方5時に退社してでは進学校行ってまいりますなんていうことは日本ではちょっとなかなか許されないですよね。お前本気でこの会社でやっていくつもりかなんていうふうになると思います。結局彼はそれを両立できないで、体も壊してしまって、結局半年で会社も進学校も辞めて実家に帰るっていうことになりました。そして別の形で再就職をし、30歳になろうとするときに、やっぱり牧師になりたい、やっぱり自分は牧師になるべきじゃないかっていうふうに考えてですね、悩んで、そしてある人の紹介で私のところを訪ねてきたのでありました。最初の従いたいっていう気持ちから12年かけて進学校入学を果たし、さらに4年かけて 昨年の春に無事にこの伝道者として巣立っていきました。今岡山で伝道師をやってますけれども、そういうふうにこちらの願いだと思っても、それがやっぱりこのイエス様に受け止められてっていうこともあると思います。いずれにしろ私たちのこの従うということが、私たちの覚悟、私たちの信念、私たちの決心に基づいているのではなくて、それを支えている神様の、あるいはイエス様の確かさに基づいているということであります。フィリピンの信徒の手紙の1章6節にこういう言葉があります。あなた方の中で良い技を始められた方が、キリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。村上博先生は今日共同緑ヶ丘教会においてですね、この聖句でどうも説教しておられるようですね。説教題は神が始められた良い技という題でありましたので、このフィリピのこの言葉、あなた方の中で良い技を始められた方が、キリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信していますということであります。自分の決心と覚悟をよりどころにしてキリストに従おうとする者に対して、イエス・キリストはそのこちら側の決意と能力の限界を指し示しながら、献身の生活を支えるのはイエス・キリストご自身であるということを、あるいは神様であるということをこの人に悟らせようとされたのではないでしょうか。その次にこの出てくる人は逆のケースであります。この人は主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言っております。マタイ福音書ではこの言葉が先に出てくるんですけれども、同じこの並行箇所のルカ福音書の、この9章ではですね、この皆さん並行箇所ってご存知でしょうか。このゴシック体の表題の弟子の覚悟っていうのの下にルカの9章57から62って書いてありますね。同じ物語の別の記述というふうに言ってもいいんですが、これを見ていますと、先にこのイエス様の方から声をかけておられます。9章のこういう言葉ですね。そして別の人に、私に従いなさいと言われたがという言葉が入っているんですね。その人は、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。イエスは言われた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは行って神の国を言い広めなさいというふうに書いてあります。ちなみにルカの方では もう一人出てくるんですね。また別の人も言った。主よ、あなたに従います。しかしまず家族に糸まごいに行かせてください。イエスはその人に、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。これは別の人のようですが、イエス様の同じこのメッセージがここに現れていると思います。この人はイエス様の方からこの声をかけられてですね、そういうことを全く予期してなかったし、期待もしてなかった。イエス・キリストの方から目をつけて声をかけられる。この時にあの律法学者がですね、声をかけられてたら、はい、喜んでいきますというふうに言ったかもしれませんが、そうじゃないケースですね。この従う方でその心の準備ができていなかったということであります。彼は明らかにこの逃げ腰です。しかしここで彼が言っている理由、まず父を葬りに行かせてくださいというのはですね、これは非常にもっともな理由のように聞こえます。子供が親を葬るというのは、この古今東西を問わず誰もが大切にすることであります。日本でも身内の葬儀というふうになれば、すべてを中断してそれを優先するものでありましょう。特にこの仏教の伝統ではですね、お葬式や法事を大切にいたします。クリスチャンはこの供養をしないと死者の霊が浮かばれないというような考え方はしませんので、クリスチャンは死者を大事にしない、祖先を大事にしないという批判を時々聞くことがあります。クリスチャンもやはりこの葬儀を大切にいたしますし、むしろこのキリスト教の葬儀によってキリスト教のお葬式って心がこもっていていいなということもしばしば聞きます。この時のですね、この彼の断り方、 まず父を葬りに行かせてください。その時にイエス様が、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいと言われた。この言葉はですから、そういういわば一見遺族の気持ちを逆なでするような言葉に聞こえないでしょうか。ここで少し考えてみなければならないのはですね、この父を葬りに行くっていうのがですね、今日の私たちの葬儀のように1日2日で終わるようなものではなかったっていうことですね。その最も大きな葬儀の例を今私たち創世記の50章で、ヨセフが父ヤコブを葬りに行かせてくださいっていう、その言葉を読みました。何日も何日もかけて葬儀をしている。そしてその途上でまた立ち止まって、そして7日かけてっていう、このいわば弔いっていうのはですね、半年も1年もかかることであったっていうことを、私たちまずこの心に留めておく必要があろうかと思います。1日2日でですね、それをやってすぐに帰ってくるっていうことができないようなものであったっていうことであります。もう一つはですね、この言葉を、この自分たちの死者を、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいという言葉を、これだけで取り上げて聞くならば、なんとこの突き放したような冷たい言葉かというふうに聞こえますけれども、そしてこれを語っておられるのは誰か、そのお方は何をなさったお方かという大きなコンテクストの中で、この言葉を読むならば、また違った響きを持ってくるのではないかというふうに思いました。つまりこれを語っておられるのはイエス・キリストっていうお方です。イエス・キリストの福音全体の中でこれを聞かなければならない。イエス・キリストっていうお方は、私たちの死というものを最も配慮に満ちた形で受け止めておられた方であります。そして私たちの死というものを他の誰もが成し得ない形で解決してくださった方であります。そしてそのことのために自分の命をかけた、自分の命を捧げられた方であります。そのお方がこの言葉を語っている。無責任に死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいって言われたんじゃない。この言葉に自分をかけてんです。私たちはこの死んだ人に対して究極のところでは何もしてあげることができません。何もしてあげることができないからこそ、せめて心を込めて葬りをしてあげたいというふうに願うのでありましょう。それが私たちが死んだ人に対してなすことのできる最後の、そして唯一のことだからであります。私たちの手元を離れたその人は神様の御手に委ねるより仕方がない。供養をしてもそれで死者の魂が浮かばれるわけではありません。意味があるとすれば、それは残された側の者にとって慰めになり記念の時になるということでありましょう。私はこのイエス様のですね、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいという言葉はこういう意味があるんじゃないでしょうか。死んだ人はもうあなたの手の届かないところにあるのだ。それは私の領域だ。私が配慮することだ。その人のことは私が引き受けるから、あなたは心配する必要ないんだ。そういう響きを感じるのです。だからこそ、それを前提にして私に従いなさいっていうふうに言われたんじゃないでしょうか。決して突き放しておられるのではない。むしろその人の性全体が受け止められた上での言葉であります。ここでこの、まず父を葬りに行かせてくださいっていうふうに言っていますけれども、このまずっていう言葉で思い起こすのはイエス・キリストの、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいっていう言葉であります。先ほど聖書で読んでいただいた言葉であります。イエス・キリストはこれに続けて、そうすればこれらのもの、すなわち必要なものは皆加えて与えられるっていうふうに約束されました。私たちはこの世の生活を営んでいく限り、 大切にしなければならないことがあります。人との付き合いがあります。仕事の面で優先しなければならないことがあります。家族を養わなければなりません。年老いた両親の面倒を見なければなりません。しかしそういうこのさまざまなですね、しなければならないことに取り囲まれた生活の中で、究極のところ一体何を優先するのかということが問われているのではないでしょうか。こんな話を聞いたことがあります。ある青年がこのイエス・キリストに呼びかけられた。私に従ってきなさい。彼はですね、主よ、あなたに従いたいんですけれども、あなたに従うには私はまだ若すぎます。もっと人生でいろんな経験を積んで、物事がいろいろよくわかるようになってからあなたに従います。それでその場を過ぎ去っていった。20年ぐらい経ってもう一回イエス様を呼びかける。私に従ってきなさい。主よ、従いたいんですけれども、今は忙しくてそれどころじゃないんです。だいたい40代50代僕ぐらいの年齢っていうのはもうあちこちでこき使われますから、今はちょっと何も考える時間がありません。もう少し待ってください。もう少ししたら時間ができますから、その時にあなたに従いたいと思います。そうか分かったとは言わなかったかもしれませんけど、またそれが過ぎ去っていた。である年齢になってですね、60か70か分かりません、皆さんちょっとご自分でお考えいただいて、私に従ってきなさいってイエス様が呼びかけられるとですね、主よ、あなたに従うにはちょっと年を取りすぎましたです、ね、もう少し若かったらよかったんですけれどもっていうふうにお断りしたっていうんですね。これはまあ笑い話のようなものですけれども、笑うに笑えない、話じゃないでしょうか。私たちはつまりそれをお断りしようと思えばですね、いつでも必ず何か理由があるんです。そんなに暇な人は、ね、いないですから、そういう生活の中で一体何を優先するかということが問われているんじゃないでしょうか。主よ、あなたは私がどんな状況にあるか分かっておられますか。今はそれどころではないんです。そういうふうに思われる方もあるかもしれません。しかしイエス様はむしろ私たちのそういうがんじがらめのような生活をすべてご存知の上で、何よりもまず神の国と神の義を求めなさいというふうに言われたんじゃないでしょうか。このイエス様に自分を委ねて従うものとなりたいと思います。お祈りいたします。主なる天の神様、代々木上原教会で教会の皆さんと共に聖書の御言葉に耳を傾けることができ、感謝をいたします。イエス様の招きについて心を止めました。人それぞれ様々な仕方でイエス様は近づいてこられます。私どもの方からそういう願いを強く持って、長い年月をかけてそれが実現することもありますし、あなたの招きをお断りしながら日々を送っているようなこともあります。どうか心を素直にし、すべてをイエス様に委ねてあなたに従っていくものとならせてください。この教会もまたあなたの神の教会としてこの地に建てられ、その大切な使命を十分に全うしていかれることができますように、村上先生はじめここで働かれる教職の方々、また信徒の一人一人をどうぞ祝福しお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌510番。